父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日もガラテヤ書から、福音を、学んでいきたいと思います。聖書箇所はガラテヤ書の2章の1節から3節、ガラテヤ書2章の1節から3節、説教題、愛によって働く信仰。愛によって働く信仰と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。では、御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、使徒パウロの、ガラテヤ書から、一緒に引き続き、今2章に入っておりますけれども、私たちが、どうかその使徒パウロの通した、主の言葉から、学び、また、警告され、正され、主の恵みを理解していくことができますように助けてください。あなたの御言葉を絶えず、蓄えていくことができるように、今日も、あなたご自身が私たちに語ってくださるように、聞く耳をお与えください。委ねて主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。前回はガラテヤ書の2章の1節から、2節ということで、今回拡大して1節から3節というふうにね、読んでまいりましたけれども、これまでですね、私たちは、迫害者サウロからですね、キリストの使徒パウロへの、道を、ガラテヤ書において、読み込み、また辿ってきたわけですね。立場は違えどですね、このサウロから、パウロへの、道筋というのはですね、私たちが神をも知らず神に逆らい、自分自身の、望むところをね、行き巡って、迷子になって、いた状態からですね、そのような暗闇から、まあ、神の光に照らされてですね、キリストを信じるようになり、そのような道とですね、かぶさってね、重ねて見ていくことでね、その先駆けとしてですね、このパウロがですね、私たちの、希望になってくれたというところがあります。もちろん、キリストご自身がですね、私たちの、望みそのものではありますけれどもね、その見えない望みをキリストが担っているということだけではなくてですね、見える形でですね、あるいは神の言葉によって、このような、実例をですね、私たちに、与えてくださることによって、私たちは、神の言葉、がですね、自分の人生と無関係ではないということを知るのであります。さて、このサウロから、パウロへの道をたどってき、てですね、それらによればですね、具体的に、ガラテア地方の諸教会は、一つの、変化に、まあ、見舞われていたことがわかります。福音信仰が使徒パウロによって確立した後、使徒パウロがですね、開拓し終わった後、偽教師たちが入り込んできてですね、ガラテヤ地方の諸教会、およびそのキリスト者たちがですね、滅びをもたらす異端へと、誘導されていた由々しき事態、ということです。で、私たちがですね、この、信仰を持たない状態から信仰を持った状態になって、さらに信仰をですね、発展強化させていく段階に入っていく すべての段階においてこういう滅びをもたらす異端への誘導っていうのがね、主に、二世教徒たちによってですね、教会はね惑わされていく、キリスト者たちは、一人ずつそういう誘惑にあっていく、ということが、学び取ることができます。故にですね、やむなく、使徒パウロは、自分自身を通して開拓された教会、すなわちキリストの信仰に導かれた、人々のために急遽ガラテヤ書を書いてですね、福音と立法の基本線を、引いて語らねばならなかったわけです。すなわち、ガラテヤ書はキリストを一旦信じた人々が、立法に、逆戻りしたという霊的な対抗現象を何とか阻止しようとする書簡だったわけでありますね。でこの対抗というのは、副詞用語でもありましてですね、精神保健副詞用語辞典のね、参照すると分かるんですけども、ある時点においてそれまでの発達による状態や持っていた機能などがそれ以前のより未熟な状態や機能に逆戻りすることっていうことになります。しかしながらですね、保健福祉的にはですね、精神保健福祉的にはそういうふうな定義になるわけですけどですね、聖書をよく読んでいくと、対抗には、病的な対抗と健康な対抗があるということが、理解できるようになります。対抗っていうのはもう全部悪いものなんじゃないかっていうふうにね、思うかもしれませんけどですね、実際精神保健福祉の用語ではですね、そのようになっておりますけれども、一つの課題としてね、私の前にそびえ立つものとなりますけれども、この健康の対抗とは何かというと、例えば遊びだとかですね、ユーモアだとか、レクリエーションなどの分野ですね、そういうところで、自分自身が自分自身として、楽しむことができる、喜ぶことができる、というのはですね、一種のですね、常識的な意味でのですね、無邪気さを表すものであります。大人であればあるほどそういった無邪気さを、遊戯の中でですね、適切に、管理監督して、ストレスの発散をすることができるものであります。あくまでも一時的で部分的なものでありますけれども、こういう健康な対抗というのはですね、日々私たちが心を、切り詰めてですね、いろいろなストレスに耐えてですね、生きていくにあたって、それらの、健康な対抗は自我機能のコントロールの下にあって健康で望ましいものなのでありますね。さすがにですね、ずっとこうレクリエーションばっかりにこうね、勤しんでしまったりとか、遊びだとかに、のめり込んでしまってね、日々のなすべきことをやらないということは、これは病的なものになってしまいますけどね。一時的で部分的なものであり、期間が決められているものであるならば、それがコントロールの、自分自身のね、コントロールのもとにあるのであればね、健康的であり、望ましいものでもあるということですね。ルカの福音書の18章の15節から17節、その最たる例として聖書はね、子供の存在を挙げています。さてイエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることは、できませんということですね。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、そして、人々はですね、こういう一時的で部分的なものにせよですね、自分自身のコントロール下にあった健康な対抗とかね、いう状態っていうものをですね、いつの間にか忘れてしまってですね、もうその健康な対抗そのものであるね、幼子たちの存在自体がね、もう、 許せなくなってしまう。だからその弟子たちはそれを見て叱ったっていうふうに言ってるわけですよね。イエスに触れていただこうとただ連れてきたあの幼子たち に向かってでもそうですしね、それを連れてきた人々に対してもそうですね、もう自分自身に余裕がなくなってしまうのではないかということでありますね。でもイエス様に従っていく道っていうのはですね、信じていくあの歩みというのは決してそんな狭苦しいものではないしね、癇癪と短気を、引き起こす、ものではないということをイエス様ねおっしゃっているわけでありましてね、確かにこうあの信仰っていうのはね、確かに生半可なあの道ではないとも言えますね。鼻ほじくりながらですねイエス様に従うなんていうことはなかなか難しいものになります。しかし、あまりにも真剣になってですね、自分自身で自分自身を窮屈に してですね、もう幼子のですね子供たちのその、無邪気さをも、許せない、ストレス発散とかね、もう遊ぶことさえ、遊びと人間っていうのはありますけどね、人間と動物の境目っていうのはに遊ぶことができるかどうかというね、ロジェ会話っていう人のね本もありますけどね、それぐらい人間にとって遊びっていうのはね、仕事をなす上でも信仰生活の上でもね、遊びとか遊び心っていうのはすごくね重要なものであるということですね。だからもう弟子たちはねちょっと病的な状態になっていたことが伺われます。真面目すぎるとね幼子たちをですね、まあその信仰の初心者でもいいですけども、未信者でもいいですけども、それを見て、ね、耐えられずに叱っていくっていうことに、ね、なったっていうことですね。まあイエス様の元に行こうとしている方々をの邪魔をしてしまう、そんな弟子にはなりたくないですよね、やっぱりね。イエス様ははっきり、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんというふうにね、子供たちをかばっているわけでありますね。他方ですね、正反対の、健康な対抗に対して病的な対抗というものがあります。でこれは、自分自身で対抗の時間を制御することが不可能な状態を言います。当然自分自身を低くして相手を愛するということもありません。例えばですね、第二列王記の2章の23節から24節ですね。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、その町から小さい子供たちが出てきて彼をからかい、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったんで、彼は向き直って彼をにらみつけ、主の名によって彼を呪った。すると森の中から2人のメグマが出てきて、子供たちのうち42人を書き裂いたとね、まあすごいことが書いてるわけですよね。これはもうイエス様のもとに、祝福を求めてね、祈りを求めてですね、連れてこられた子供たちと、まあ反対の、子供たちの姿がですね、描かれてると言えましょう。まあ、細かい問題としてはですね、この小さい子供たちっていうのはもう成人済みであってね、青少年って訳した方が、良いのではないかとね、いう議論もありますけどね、そういったところにちょっとこだわらずにですね、対照的な形で、ガキのままだったらそれでいいのか、対抗したままだったらそれでいいのか、そうではないと。なぜそう言えるのかというと、対抗には健康的なキリストに導かれるという対抗、純真な心に戻るという、神の国をものにするという対抗とね、イエス様に祝福されるという対抗と、呪われるというね、対抗というものがねあると、ただ第二列王記2章23節から24節というのは結構いろいろとも難しいところですからね、これには少々解説が必要でありましょう。でここで使われているですね、先ほど見ましたけど子供たちっていうのはね、ヘブライ語でですね、ナールっていうね言葉が使われているんですね。他にですね、成人であってもですね、未熟者という意味であります。ですから、まあその年齢というよりもね、その幼子の心が問題になっている。 純粋さが問題になっている以上は、この列王第二列王記の2章の23、24というのとね、ルカの福音書の18章の15から17のね、文章はね、両立可能なわけですよね。それが病的、健康的な対抗と病的な対抗を見事に表しているわけであります。成人であったとしても未熟者、子供たちって訳すこともできてますけどね。で、じゃあその病的な対抗に陥っている、すなわち一言で言うと未熟者たち、はですね、未熟者ゆえに神の国に入れるかというと、そうではないということをね、逆に言ってるわけですね、こちらからだよね。ここで言われているハゲ頭っていうのはですね、当時そういうことをバカにする、今でもねバカにする種になってて、人のハラスメントになっておりますけど、男性に対するね、このハゲ頭っていうのは当時の文脈からすると、権威に対する不信と不敬でありました。あざけりの言葉として使われていたわけですね。今の比じゃないぐらいあざけりの言葉は権威への、吐き捨てっていうことになります。エリシャの師匠であるですね、預言者エリアが毛深い人だったことに比べてですね、洗礼者ヨハネがね毛深かったっていうね、いうところで、エリシャじゃないかっていうふうにね言われたところもありますけどもね、エリアが毛深い人だったっていうことは旧約聖書に明確に述べられております。それに比較してエリシャの頭髪は少なかったっていうことですね、そのことが預言者エリアの後継者であるはずがないと。毛深いっていうのは当時の世界では男らしいとかね、権威者らしいっていう風な形で見られていたわけですね。ヒゲがあるだとかね、それがハゲであるということになってくるとね、その権威をあどのってもいいだろうみたいな感じで馬鹿にする輩が出てくるわけですよ。なので預言者エリアの後継者であるはずがないというふうに、エリシャに対する神の、預言者としての、使命、の委託がですね、事実上このハゲ頭というね、侮辱の言葉で否定されてしまったんでありました。神はエリシャを通してこれらの罵詈雑言を神に対する敵対的な挑戦と受け取りました。しかし幸いなことにですね、キリストはそのようなあざけりの言葉の一切を、その身に受けてくださったわけですね。だからこういう、エリシャに対する不敬のあざけりの言葉をもってしてね、結局その未熟者たちのうちの42人を書き裂かれたっていう記事を読んでもですね、それは恐ろしいなっていうふうに思っていたとしてもね、健全な恐ろしさです。権威は名乗るのでありますから、預言者は名乗るのでありますからね、神の言葉が託されたものを名乗るということはそれぐらいやばいことだったわけですよね。殺されても文句が言えないという、ことであったわけですね。しかしですね、キリストはそのようなあざけりの言葉、神に対する挑戦というものをね、一切をね、私のせいですと、私の未熟さゆえですとは言わなかったけどね、全てその罪にせよ、侮辱にせよ、未熟さにせよね、弱さにせよね、全部私が受け止めて、その身に受けてね、十字架の死に至るまで神に対してそういった未熟者たち、罪人たちのために、徹底的にその救いのために謙遜であり続け、十字架の死に至るまでの服従を貫いてくださったということでありますね。だから私たちはこのような箇所を読んでですね、ああだからもう福音は完成したから、こういうところもね全てね成就したのでね、一つのストーリーとして面白いなって読むんじゃなくて、自分自身も、神の人を、あるいは兄弟姉妹をですね、あざけったり敵意を抱いたりしたらね、本来殺されるべきものであった。キリストの仲介なしではね、取りなしの祈りなしではですね、十字架抜きではこれらの敵意によってね、自分自身が、罵詈雑言、そのものによって言葉の罪によって、死んでいたものであったということをね、 反面教師として抑えるために、そしてキリストを信じているのであるならば、そこでもまたね、教えられることがあってね、健康な対向者であられあるね、幼子とかね、子供たちとか未熟な者たちが来たとしてもですね、そういった者たちをうるさいとかね、跳ねのけるというのはね、私たち自身が未熟なもの、未熟者の信仰者であるということを、まあ、自白しているようなものですね。イエス様もそれに対して叱りつけられましたですね。イエス様が叱りつけられたんじゃなくて、弟子たちがそういった未熟者がですね、キリストに受け入れられて愛されて祝福の祈りをされる者に対してですね、叱りつけるなんてことが、逆転現象が起きるわけですね。まあ、これを対抗と言わずして何というのかっていう、話ですよね。福音信仰を、歪めようとする異端の偽教師たちは、要するにですね、そのようなですね、幼子たち、子供たち、未熟者たち、罪人たち、を救うキリストを否定することで、人々を信仰以前に対抗させ、自分たちの奴隷にすることが目的であったわけです。ですから、この偽教師たちについていくと何がやばいって、それは、エリシャに対しての、その神の権威のね、非難というものをエリシャを通してですね、ハゲ頭ハゲ頭っていうような人間に過ぎないわけですよ、私たちはね。その罪が許されないまま、偽教師たちの間違った教えにね、惹かれて、完全な許しがない状態でね、放り投げ出されてしまいますのでね、これほど恐ろしいことはないということであります。私たちは神の、しもべになるのではなくてね、そういった偽教師たちの、奴隷に、なってしまう、その教えの奴隷になってしまう、間違った教えですね、病的な対抗の教えに、沿ったものになってしまう。それに対して使徒パウロは言うわけです。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。一緒なんですね。で、この、状態に対してね、パウロは一言でこのように論破してるわけですね。動揺させてね、福音を変えてしまおうとする偽教師たちがいるだけですと。だから、そういった者たちの言うことを聞く必要はないし、教会にそういった者たちを入れるべきではないっていうふうに言ってるわけですね。聞く身を持つ必要はないということであります。まあ、例えばそういった偽教師たちは、先ほどの病的な対抗を言うときにですね、列王記第2のですね、2章23節から24節を引用してですね、私たちの教えを信じなければね、こういうふうな結果になってしまうと。メグマ2匹にね、2頭のメグマにね、42人が殺されたように、あなたも42人の一人になるかもしれないって言って、こう脅すような形でね、教えるかもしれない。恐怖をね、煽るかもしれない。だからそういったものの耳、そういったものの言葉に、教えに、動揺してはいけないっていうことを言っているわけですね。で、このキリストの福音を変えてしまおうとする者たち、この変えてしまおうという言葉はですね、ギリシャ語でメタストゥレフォーという言葉でですね、メタストゥレフォー。方向を変えるとか、向きを変えるとか、異質なものに変えるっていう意味なんですね。ですから福音には方向性っていうのがあるわけですね。まあ今まで語ってきた文脈からすると、神の国にへの、道筋の方向性っていうのがあるわけですよね。キリストはどこを見据えてね、歩んでいって、今どこにおられるのか、その神の国であります。私たちは地上の生活のその目標設定をするときに、いつもその神の国に到着するものとして、すでに、キリストともに神の国に、座についているものとしてね、どう生きるのかっていうところからね、出発してね、自分自身のニーズを満たす道みたいな感じで、迷路みたいなマッピングをする必要ないのであります。まず神の国に至るためにはどうすればいいのかっていうようなね、目標や計画を 立てさせていただいて、それを神様に委ねてね、導きの中でそれを絶えず修正させていく。アクシデントが起きたらそれに臨機応変に対応していく。しかしですね、時に教会が意図してなくても敵の攻撃にあってですね、そういった偽教師たちを通してサタンたちが力が増す場合があります。でその、サタンたちのキリスト者に対する集中砲火っていうのはですね、どこに向かうかって、人々を病にすることなのか、あるいは人々をなんかこう不幸のどん底に陥れることなのか、まあ迫害に合わせるっていうのもあるかもしれないですけどね、いろんな攻撃の仕方がありますけども、中心点は福音の変質っていうことですね。キリストの福音を異なるものに変えてしまおう、そのような偽教師たち、異端者たちによって私たちを動揺させようっていうね、ことであります。で、まあ実際にそれがガラティア地方の宗教界のキリスト者たちに起きてしまった。じゃあどのような動揺なんでしょうかね。福音が異質なものに変えられてしまうと私たちは動揺するわけですけど、どういうふうに動揺するんでしょうか。この動揺という言葉はタラッソっていうギリシャ語が使われていて、心を乱すとか不安を感じさせるっていう意味なんですね。だから福音が、まあ、その語られなくなる、それが偽教師たちの、影響下にあったりとか、まあ、原因は何でもいいんですけどね、福音の方向性が今までとちょっと向きが違うぞと、異質なものになってるぞと、いう風になってくると、すぐ聴衆はね、普段からその教えを聞いてる人たちは気づくし、まあ、他の教会からですね、その講師として、来てくださった方々の、説教っていうのもあると思うんですけどね、まあ、あるいは新しいスタッフがですね、まあ、その聖書を教えるっていうことがあった時に、これまでの教会のその福音信仰の方向性っていうものがね、考慮されずにですね、断絶があってね、まあ、その福音の方向性に関して異質なものをねになっているのではないかというふうにね、気づかされていく人が続出する場合があります。それ気づきが与えられないっていう場合はですね、まあ、本当に普段からちゃんとね、こう福音のね言葉を聞き続けているか、他の人たちの証に耳を傾けているかっていうことでね、そういうのが問われるとは思うんですけどね、気づく人は気づくんですよ、やっぱりね。で、気づいた人たちはですね、その時にですね、一気に強気になって、そういったですね断絶のある人たちをですね、責め立てるようなことはしません。そんな暇はなくてね、やっぱ福音っていうのはその自分自身の救いに関わることですからね、まずね心が乱されていきます。で、不安を感じていくようになっていくということですね。だからある種のその心理的な意味って言っても霊的な意味って言っても同じなんですけどね、不安と同様の根源っていうのがありましてですね、それはキリストの福音の正反対へと落ち込むように、キリストの福音の正反対へと破滅するように、キリストにある自由を奪われてしまうように騙されることに、この、不安と同様の根源っていう、ものに私たちは、左右されやすいわけですね。支配されてしまう。まあ、どのような理由があるにせよないにせよですね、キリストの福音の他には律法の呪いしか広がってはいないしね、その呪いにかかってしまうとですね、律法の罠にかかってしまうとですね、私たちはですね、罪意識からね逃れられない状態になってしまいます。それがキリストの福音とリンクしない限りはね。では一体律法とは何か、改めて問うことにしましょう。ガラテヤ書の3章の23節から25節です。信仰が現れる前ですね、これキリストを信じる信仰ということですね。私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちを キリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係の下にはいませんということでね。じゃあこの律法を別にその旧約聖書とか新約聖書読んでなかったと、聖書なんて読んだことないのにね、私はそのキリストを信じる前のことに関してはね、この箇所っていうのは適用されないと、ガラテヤ書の3章23から25はね、適用されないっていうふうにね言い張ることはできないわけです。なぜなら使徒パウロは同時にですね、異邦人である私たち聖書を文書啓示としてね、与えられていない私たちであったとしてもね、また聖書はもう国に普及はしているんだけど読んだことがないっていうような言い訳をですね封じるためにですね、私たちの心の中にですね、神様は律法の言葉をですね植え付けて、だから良心というものによってそれが呵責した、良心の呵責になってしまうことで、ね、自分自身の中にですね神の言葉がですね律法として刻まれているということをね、お互いがですね、僕のせいじゃない、私のせいじゃないというふうにね、言い合うことでですね、呵責を感じることによってね、この律法の下というところから、無縁なものは一人もいないということですね。私たちは両親の呵責によって、まさにこのキリストの血によってね、まだ贖われていない邪悪な両親の下で、監視されている。でそれを聖書を読むとですね、律法という形で明文化されますんでね、言語化されますんでね、聖書を読めばなぜ自分自身がキリストを信じる以前、なんかこう監視されたような状態でね、どんなに頑張ってもね突破することができなかったのか、自由になることができなかったのかっていう理由がね、分かるようになるわけですね。で総じて律法は私たちに罪意識を強烈に意識させます。で最終的に死に至らせてしまうわけでありますね。モーセ五章って言いますけどもね、創世記から申命記までの5つの書物の中で、その申命記の21章の22節から23節、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、これは律法違反の、罪過ということであります。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならないというふうにね、書いているわけであります。だからキリスト教の基本の中に霊的な発達が中断して、あろうことか福音信仰の以前の邪悪な良心と、律法における罪意識への対抗など、に陥ることがあって、そして罪人は罪人でも未熟者としての罪人、ね、預言者エリシャをに対して権威を侮る形でのハゲ頭と攻撃する者としての罪人、未熟者になるようなことはあってはならないことであるんだけれども、偽教師たちに見事にこう釣られてしまうとですね、嘘吹かれてしまうとですね、私たちはこの福音信仰といったものから対抗してですね、霊的な病的状態になりましてですね、この律法の監視の下に今でもね、私たちは、罪意識の中で死なねばならないのだというふうにね、誤解してしまう。そうすると私たちが取る行動っていうのはね、人に頼ることなんですよね。自分自身で神の言葉を守ることができないのは当たり前だから。なのでユダもそうでしたけれどもね、神に頼る、キリストに頼るっていうことじゃなくて、人々に頼る、騙した本人に頼る。しかしその騙した本人、すなわち人間にはこの罪の問題はどうすることもできないんでね、お前がやったことは突き放されるだけでありますね。そうであるならば最初から私たちは福音から脱落する必要はなかったし、神の恵みを無にする必要は、なかったということになります。だからキリストに対する信仰というものをね、裏切りの罪でですね台無しにしてしまったそのユダと違って、自分自身の命を絶ってしまいましたけれどもね、そのような方向ではなくてね、そういった霊的な未熟者としての方向ではなくて、無邪気に 幼子として子供たちの信仰を持ってね、神の国を与えて祝福してくださるイエス様のねところにね、戻っていけばいいだけの話なわけですね。でそういうそれだけの話が教会がですねこう立つか倒れるかっていう話になってしまったのでですね、ガラテヤ書が今でも存在しているわけでありましてね、あのガラテヤ書を必要としない教会なんてないわけでありますね。私たちもこのガラテヤ書を読んでですね、いつだってあのキリストに対する信仰の原点に戻らなければいけない。で、使徒パウロは続けます。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しましたと。で、パウロはですねエルサレムに3つの理由で登っているということを明らかにしています。これまでも学んできたことからではありますけれども、第一にダマスコにおける迫害からの逃亡先としてですね、登っている。第二にエルサレム教会への支援物資を届けるために登っております。で、3番目啓示によって登っているということでありますね。でエルサレム会議では、だから私たちのね、まあ、ちょっと少し補足すると、私たちの行動原則っていうものとか、先ほど主にあってね目標や計画を立てて、その上で委ねていくっていうふうにね考えた時に、この3つの要素すごく重要なわけですね。第1はですね、環境的に必要に迫られてですね、動くしかないっていうのも、大きな目標や計画の中でですね行動原理の一つになるわけです。でもう一つは、もう少しもっとその正反対の、ね、積極的にね神様からこう使命をいただいて、ミッションとして奉仕としてね、支援物資を届けるとか、奉仕をするとか、人々を助けるだとか、それは積極的な神の理由によってですね、目標や計画を設定していくことも、キリスト者の行動原則の中に導入すべきです。そしてもっと重要なのがですね、啓示によるかどうかっていうことですね。聖霊の導きがあるかどうかっていうところを、私たちがですね、ない頭を振り絞ってですね、立てた目標や計画の中にですね、祈りを込めてね、聖霊の導き、神の言葉の検証、そういったものをもってしてね、歩んでいきたいと願うわけですね。まあ、それがこれら3つの行動原則を全て導入したからといって完全な歩みができるっていう保証はどこにもありませんよ。しかし、まあこれら3つの行動原則さえもね、取り入れないのであれならば、自分勝手なね道を、自己責任で歩まなければいけないという大変な道になってしまうということも事実であります。さてエルサレム会議ではパウロたちと偽教師たちが激しく対立しました。しかしパウロが異邦人のキリスト者代表として連れていたテトスの効果もあってね、キリストの信仰のみで救われるという絶対的な教義が初代教会で確立されたわけでありますね。これはね教義でありましてね、複数存在する、教理ではありません。教義っていうのは絶対的なものであって他にないものであります。例えば三位一体論とかね、複数あるわけじゃないです。一つしかないでしょ。キリスト論、キリスト両性論、神の人であり、完全な人間である。これが統合されている。まあ、こういうキリスト両性論っていうのも、複数存在する教義ではありませんから、いくつかの公会議の中で、教義化されて信仰宣言の中に導入されたわけでありますよね。キリストは私たちの救いの根源でありましてね、その救いの開始者であると同時に完成者でもありました。ヘブル書の12章の、2節ですね、まあテトスがキリスト異邦人のキリスト者代表として評価されたという、ことはキリストの信仰のみで救われるという絶対教義がね、エルサレム会議で確立したということでありますけれども、じゃあそのキリストの信仰のみで救われるということはヘブル書の12章の2節を読むと分かるということでありますね。それがキリスト者の交わりの中で実現したということで、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右座の右に着座されたのですというふうに、ね、書かれている通りですね。そのような信仰というものは自分自身の、宗教心として始めたものではなくてね、聖霊によって与えられたものであると。でそれを始めたのはキリストであり、その信仰を完成するのは自分だと思うから苦しくなるわけですよね。自分で始めて自分で完成しないと思わなければいけない。こんな信仰における自己責任論なんて誰もがね到達することはできない境地でありますよ。だからイエスから目を離さないでなさい。でイエスから目を離さないでいる。信仰の開始も完成も全てイエスにかかっている。十字架のにかけられたイエスにかかっている。昇天したキリストにかかっている。そういう信仰を持っている、もうイエスに全て委ねているテトスの効果っていうのがね絶大だったわけでありますよね、うん。でそのようなキリストの福音をパウロは、異邦人の間で私が伝えている福音とか私の福音だと断言しています。まあ2点ね、そういう箇所があるんですけどね、まあ、例えばですけどね、第1ローマ書の2章16節で私の福音によればっていうふうにね、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですって言ってね、ローマ書2章16節で私の福音っていうふうにね、言っております。2番目、これ後世の追加文でありますけどもね、ローマ書のね16章の25節から27節、まあ、本文の方を当たってみるとですね、鍵括弧で書かれていますけど、まあこれはドクソロギアっていうふうに通常言われているものでですね、神の栄光を賛美する、まあ古代教会にですね、初代から古代にかけての教会の言葉、歌詞だというふうにね言われていますね。私の福音、まあもう冒頭から言ってるんですね、私の福音すなわちイエスキリストを伝える宣教によって、また領域にわたって隠されていた奥義の啓示によって永遠の神の命令に従い預言者たちの証とをして今や明らかにされ、全ての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵にとも唯一の神にイエスキリストによって栄光がとこしえまでありますように、アーメンということでね、神の栄光を賛美するね、歌となっているふうに、ね、なっておりますけど、その最初に私の福音というふうに言っております。文語訳聖書ではですね、まあ、そのローマ書の2章16節も、ローマ書16章の25節にせよですね、どちらも我が福音となっておりますが、まあ、この表現の仕方を、まあ、おこがましいとかね、自意識過剰だと批判するのが、まあ、リベラルのね、聖書学者たちの評価でも、一部評価でもあると思います。でもなぜパウロがそのように我が福音、私の福音と言わなければならなかったかというと、福音といってもいろいろと違ったもの、異なったものが福音という言葉として伝えられていたからであります。誰によって、偽教師たちによって、ね、自称キリスト者たちによってそういうふうに伝えられていたからキリスト者である私たちが信じているのは、パウロが言うところの、使徒パウロが説く私の福音、異邦人の間で私が伝えている福音、すなわち我が福音でなければならないのであります。言ってしまえば、聖書の福音っていうふうにね、言わなければいけない。だから聖書以外の福音を語ることはできないわけでありますね。ゆえにですね、現代のね、諸教会においては、どの教派、教団であれ、教会であれね、まあ、いろいろとその、聖書66巻の範囲っていうものをね、基礎にしてですね、その、続編という形で、まあ、書簡がね、追加されている場合があります、旧約聖書がね。追加されている場合がありますね。歴史的に聖典として扱われていたからでありますけれどもね、まあ、しかしその現代においてそういった、いわゆる続編とか第二聖典と呼ばれているものから、 説教するということはね、ほとんど皆無であります。というか、まあ教会とか諸教派教団内の中でそういうところから続編の中から説教することはないように、逆にね、66巻のところから説教してですね、そこから引用するっていう程度はあるけれどもね、まあ、続編とか第二聖典の中から、一章を選んで公開説教するとかそういうことは、まあ、もうほぼほぼないですね、うん、なので聖書の福音って言った時に、まあ、この66巻主義を取ってるわけではありませんけれども、まあ、全ての教会がそうであるようにこの66巻の聖書の中から説教というのはなされる、福音というものは告げ知らされて、そしてまた私たちキリスト者の証というのもね、この今編集されているこの、聖書の中から語らせていただくということになるわけでありますね。で、私の福音、異邦人の間で私が伝えている福音、我が福音、すなわちそれに対する信仰ということですから、使徒パウロの、キリストの使徒パウロの信仰でなければならないということですね。新約聖書は、まあ、パウロ以外のね、人たちも用いられておりますけど、まあ、ヨハレとかもね、いますですよね。まあ、ユダとかもいますよね。そういう場合は、使徒、ね、ヨハネのね、信仰でなければいけないしね、まあ、そういったものが統合されてね、新約聖書がまとめられているということですね。使徒パウロだけではね、まあ確かに3分の2ぐらいは占めておりますけれどもね、語りきれなかった部分をね、ペテロとかね、ヤコブとかもね、まあ書簡がね、聖典化されているわけであります。それこそ聖書の福音であり、聖書の信仰であり、主なるイエスキリストの福音なのでありますね。で、使徒パウロはさらに主だった人たちには個人的にそうしましたと語っております。ここで言われている主だった人たちとは、まあぶっちゃけペテロと主の兄弟ヤコブのことでありますね。エルサレム教会初代教会監督のヤコブのことであります。エルサレム会議は福音の何たるかを討議する場ではなくてね、そういうことじゃないです。それだったら人間の主義主張の対立、討議場になるじゃないですか。すでにね、答えは決まっていたんです。エルサレム会議開こうが開く前が、つまりエルサレム教会の伝える福音もパウロの伝える福音もキリストの同じ福音なのであったということであります。エルサレム会議はそれを明らかに示すために、神の啓示によって開催されたんであってね、会議そのものは結果論なんですね。その会議で決められたことからは結果論なんであります。その結果論も、まず重荷とはならない、異邦人にとって重荷とはならないね、結果論に なったわけでありますけどもね、私たちは、考えて、納得して、そして、まあ、その、まあ、信仰っていう観点ね、福音っていう観点で、まあ、考えたり納得したり理解するまで、悩んだりするものでありますけれども、神の答えというものはね、キリストというお方への、信仰のみであります。これがエルサレム会議で、実現した神の答え、公会議の、結果論であります。それは要するにキリストに対する信仰がありさえすれば、他の事柄っていうのはさまつな問題に過ぎない。しかしキリストに対する信仰というものが揺り動かされるのであるならば、先ほど言った、まあ、教義の一つであるね、キリスト両性論、まあ、こういったものがね、神の子であり完全な人間であるというキリスト論がね、そういう教義が、おかしくなってしまうから、それはもう教会として成立しなかったり、キリスト者の信仰がね、曲がってしまうということになるわけですよね。なのでこのエルサレム使徒なる時の15章で語られていることとガラテヤ書ってのをリンクしてるわけですけどもね、まあ、どちらも同じこと言ってて、キリストに対する信仰に対する偽教師たちの、あるいは自称キリスト者たちの攻撃があったっていうことでありますね。そしてそれにガラテヤ地方の キリスト者たちは罠にかかってしまって病的な対抗現象を起こしていた。自由になったはずなのに、キリストによってね信仰の自由を味わえたはずなのに、また人々の奴隷、人々の偽った教えの奴隷になってね、その偽った教えっていうのはね、キリストを信じるだけでは救われないという教えですよ、ね、エルサレム会議で決めたことっていうのはキリストのみで救われるっていうね救済論を確立したんですよ。これはいくつかあるね教会の個性としてのね多様性としての教理っていう、複数の教理っていうことじゃなくてね、キリスト教会でありキリスト者である限り守るべき絶対の教義なわけですよね。それがそのガラテヤ書とかね使徒の働きに書いてある以上はね、その救済論においてはね、主なるイエス・キリストのみであると。でその主なるイエス・キリストを信じる時に初めてですね、父の身元へ行けるってイエス様ヨハネの福音書でおっしゃってますけどね、じゃあ行かせる力そのものの根源はどこにあるのかです。それは神の言葉に触れて聖書を開いてね信仰を持って祈る私たちの、うちに住まれる聖霊によるのである。でここで先ほども、もう一つの教義としてね三位一体論を言いましたけどね、三位一体の神っていうのがね成立するわけでありますよね。でこれは揺るがせない啓示なので、教義なので、啓示に基づく教義なのでね、教義ってのは人間の考え方っていうよりも神の啓示によるものが教義なんですよ。だから諸教派でいろいろな譲れない教義っていうのはあるとは思うんですけどね、別にその神様の御前でね裸で出ればですね、キリスト者同士ね譲れる教理ばっかりですよ、譲れる教義ばっかりですよ、神様は三位一体、あるいはキリストが受肉された時にね神の御子でありながら完全な人間として、そして死から復活されたとかね、そういった福音の真理っていうものを共有さえしていればね、地上でのね、対立だとか喧嘩なんていうものはね何の意味もなさないわけでありますよね。だから私たちはなんかどこどこの教派に聖霊の臨在が強くて、どこどこの教派にね恵みが薄いとかっていうふうに言う権限なんて、そんなね高慢な態度でね教会とか主教会のキリスト者たちの兄弟姉妹の信仰をね裁いちゃいけないわけですよね。神の答えはですね、この人生の旅路においてね考えたり納得したりね理解できなくて悩んだりしますけどもね、キリストという方への信仰あるのみであります。ここがはっきりしているとね、正しく理解し、正しく悩むことができ、正しく考え、正しく病的にじゃなくてね健康的に納得していくことができるようになっていきますね。逆に言うと信仰、キリストに対する信仰が抜け落ちてしまうと、どんなに悩んでも絶望あるのみですよ。どんなに考えても袋小路あるのみですよね。絶対に納得しない。仮に使徒パウロの伝えてきた福音が間違っていたものならば、全てがご破産となってしまうわけですね。でこの、無駄にならないためにっていうふうにね、本部で書かれていますけどね、これはケノスという言葉がギリシャ語で使われています。無駄にならないっていうふうにね日本語で言うとですね、有益か無益かみたいな感じでね、捉えるかもしれませんけれども、このギリシャ語的に、ケノスという言葉は意味がですね、中身のないとか空っぽのとか虚しいとか、言うてしまえば愚かなとかうぬぼれたとか見せかけだけのという意味なんですね。私が伝えてきた神の福音が、中身のないものとならないように、うぬぼれたものとならないように、見せかけだけのものにならないように、愚かなものにならないように、エルサレムのね、諸教会のキリストたちと福音の共有を、したということでありますね。だから別にその他の地域の教会じゃなくても、自分たち自身の、所属している教会の中でもその福音の共有ってものがね、本当に大切だっていうことでありますよね。 信仰の共有、福音の共有で、なんで大切かっていうと、我流の信仰、我流の福音理解に陥って、中身のないもの、空っぽのうぬぼれた見せかけだけの福音信仰にならないためであります。だからキリスト者の交わりっていうのはね、福音信仰の共有っていうものがいつも根底にいなければね、仲良しクラブになってしまうわけですよね。教会の存在意義っていうのは、今まで1週間例えばね、あるいは3日間週の中で集まる機会はあるでしょうからね。まあ他の教会ではですね、まあいろいろスモールグループとかもあってね、なんていうかな、その月にね、2回から4回ぐらいはね、礼拝や祈り会の他にもね、共同体として機能している教会もございますけどもね、そこで久しぶりみたいな感じで挨拶をしてね、どうだったみたいな感じで、まあそれも大切なことではあるんですけれども、まあ挨拶に過ぎない。なんで私たちはそういうスモールグループにいるのか、礼拝に参加するのか、あるいは神の言葉を学ぼうとして聖書研究会だとか祈り会に、加わろうとするのか。一番の目的は他の人たちと会うためじゃないですよ。他の人たちの存在を通して、今まで例えば1週間なら1週間、3日間なら3日間、数日間なら数日間、いかに自分自身が神と無縁な生活をしていたのかと。いやいやいや、私はね、もう家ではね、神と本当に無縁どころかね、神の濃い生活をね、いつもしております。だってディボーションしてますから、霊的読書してますから、ね、そう言ってる人たちが一番危ないんですよ。それは要するに、パリサイ人と主税人の祈りのようにね、本来私たちはキリストに対する信仰が教義であるってことを言いましたけどもね、それで救済論の教義なわけですね。カテゴライズとしてはキリストに対する信仰のみで救われるということはどういうことかというと、キリスト信仰とか福音理解がなければね、私たちは神の御前に礼拝する資格もない、祈る資格もない、賛美する資格もない、神の言葉を聞く資格もない、交わりする資格もない存在だった。それぐらいひどい罪人だったっていうことをね、分かってないで、主よ、私はこのような主税人のようなね、罪人と違ってね、主に断食もしてますし、献金もしてますしね、祈っていますしね、まあ、断食するっていうことは断食祈祷っていうことですからね、毎日祈ってるってことなんですよ。律法以上に祈ってるってことです、あれはね。祈りを、祈りとか礼拝とかキリスト者であるっていうことが誇りになってしまってる。なぜ？ディボーションしてるから、霊的読書してるから。でも本来霊的読書とかディボーションっていうのはね、日々のね、霊性の維持っていうのはさ、自分を誇る方向性に行かないのが普通なんだ。だって聖霊っていうのは低い方に、低い、砕かれる方へ導くお方だから。となると、そこで霊的読書自体、ディボーション自体は良いものなんです。祈り自体もね、教会の兄弟姉妹がいなくて一人で祈るときも、それはそれ自体はいいものなんです。しかしそれを使い方を間違えてね、自分自身が祈ってるんだと、自分自身が捧げているんだと、自分自身がまあたとえそうであったとしてもですよ、断食してるんだと、何らかの霊的な修養を積んでいるんだと、聖書を通読してるんだというものが自分の中で誇りとなってしまうとですね、もう教会に行った時に他の人たちの、信仰の邪魔になってしょうがない、高ぶってるから、見下してるからっていうことがね、プンプンするわけですよね。で、私たちがじゃあ礼拝したりとか祈ったりとかですね、霊的読書をしたりディボーションするときに、じゃあどうやったら恵まれればいいのさと、福音理解を極みまでね、深めていくにはどうすればいいのさと、どうせ私たちは罪人の頭なんだから、パリサイ人の祈りみたいなね、状態の一週間しか過ごせないじゃないですかと。他のキリスト者たちと会った時に見下すようなものじゃないですかと。神の前にだって私たちは出る資格がないものなんだからって。 でも福音の恵が神の恵みだっていうことが分かりさえすればね、そういう質問出てこないんですよね。どうやったら祈りの中で、どうやったら神、あの礼拝の中で、あの賛美の中でね、あるいはディボーションや霊的読書の中で、それ自体は良いものの中で、あの傲慢にならずにですね、恵まれることができるかと一言で言うとするとですね、あのパリサイ人ではなくて主税人の祈りに答えがあるんです。神様、罪人の私を憐れんでください。これですよ。このスピリットを持ってね、自分自身は資格はない、神の御前に出る資格はない、霊的読書をする資格はない、神の言葉を読む、聖書を開く資格もない、そん罪人のね、汚いものであるかもしれないけれども、礼拝にね、みんなと一緒に、ね、あの喜ぶ資格もないものでも、だから教会に行くんじゃないですよ、ね、教会に参加するっていうことでもなくて、教会に神様のね、恵みによってね、置かれている、受け入れられている。本来だったら自分自身は教会なんてね、門の扉さえノックできないものなんだ、インターフォンさえすることでき、あのポンポンすることできないものなんですよ。でもそういう思いで、砕かれた思いでいつも行っていく。スモールグループでみんなから愛される資格はない。そしたら恵まれる、絶対。自分自身は祈ってるし、他の人たちのためにも取りなしをしてる。それが事実だとしてもね、誇りになってしまうとですね、意図的でなくてもそれが誇りになっちゃうとですね、実際にスモールグループに行った時とかね、礼拝に行った時とか、祈り会とか賛美集会に行った時にですね、他の人たちを見下してしまうような状態になって、自分さえ恵まれればいいっていうね、自己満足のね、祈りになってしまうわけですね。神との関係が自己満足になってしまう。そこにキリストの、取りなしの祈りが入る余地がありますか？キリストの十字架が介入する余地がありますか？いらないって言ってんだから、そういう人たちは。自分自身が満足できればそれでいい。そういうのは自己義認って言うんですよ。信仰義認に対して自己義認って言ってるんです、ね、だから私たちは、行いで救われる行為義認ではなくてね、自己義認ではなくて、キリストを信じる福音によって神との正しい関係っていうものを回復させられていく、祈ることができるようになっていく、低い心で、砕かれた心でね。そうするとものすごく恵まれていくわけ。ロザリオだってそうですよ。ロザリオをこうずっとこうね、祈っていくと言葉のね、連続になってしまいますけどね、くどくど祈るものはね、異邦人に多いっていうような形で跳ねのけられてしまう危険性について、まあバチカンとかが注意喚起してね、ロザリオに関する会徳だとかね、使徒的勧告ちゃんと出しておりますよ。そういう時に、そういった定型文の、まあ、口頭を、祈りをですね、捧げると同時に必要なことはですね、そのままではいけないっていうふうに言ってるんですよ。聖書を読むことも重要である。各5つの黙想のね、主題をきちんと深くですね、心の中に留めてですね、それをイメージして、分からないところがあったら御言葉で確認してね、例えば苦しみの神秘だったらね、鞭打ちだとか、その時のイエス様のね、打ち傷によって癒されたっていう御言葉、ポンポンポンポン聖霊によって出てくるんですよ。キリスト者っていうのは低い心で祈ってればね、まあ、聖書そのものを読むことも恵まれるけどね、それと同時にね、キリストを思い起こすっていうこともすごく重要ですよね。でそれとリンクしなければ単なる単語練習になってしまう危険性があるいうことに対して、まあ、注意喚起がなされることがあります。ですから本当にこう私たちの信仰がですね、祈りも礼拝もね、交わりも無駄にならないために、中身のないものにならないために、見せかけだけのうぬぼれたものにならないために、福音自体が無駄にならない、ためにね、して心がけていくっていうことがとても重要です。ですから私たちはキリスト者として、どう、行為すべきか、 その目的と、効果ですね、行為の目的とその効果、が、虚しくなるだけならばですね、ちょっとどうしようもない本当にこう行き詰まりになってしまう可能性がある。3点ちょっとね触れたいんですけどもね、それらに対してねちょっと意気消沈したかもしれないけれども、積極的に、考えていくときに、第一は神の恵みは無駄にはならないっていうことが福音の言葉として、信仰の言葉として、私たちに神様はね語り直してくださいます。第一コリントの15章の10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのですかと。で、2番目ですね、私たちの信仰とか福音がね、福音宣教が無駄にならないために、日常生活におけるキリストに対する信仰が無駄にならないために、見せかけだけのものにならないためにキリストの復活は事実であるというふうに断言してくれます。第一コリントの15章の14節、そしてキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。で、3番目、私たちのこの愛のローク、信仰のロークはね無駄ではないって語ってくれます。第一コリントの15章の58節、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの禄が主にあって無駄でないことを知っているのですから、と、いうふうにね励ましているわけですよね。さて、本文に戻りますけれども、パウロが連れてきたねテトスっていうのはね、使徒パウロの福音の証言者そのものであります。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに、すなわち異邦人の代表をギリシア人というのであります。ギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。だから偽教師たちの教えの、根本的な間違いというのはね、滅びへの入り口っていうのは、どういうことを教えてたかというと、キリストを信じるだけでは救われませんよって言ってるの。立法もきちんと守んなきゃいけない、守れるわけないんだけどね。立法もその宮殿立法もね、含めた立法主義も守らんといけませんですよと。まあ、彼らは本当の意味での霊的立法、聖なる立法っていうのは分からなかったから、立法主義の枠組みの中で、守れる範囲で守らなければいけない。その、守れたか守れないかは、私たち人間が決めると言って、神よりもね、人間を誇りにしてしまった。ここに、偽りの教えのね、根っこがある、曲がった根っこがあるわけですね。この強いられませんでしたという言葉はね、アナグカゾーという言葉が使われています。強いられるという言葉の否定形でありますけどね、それでもいいんですけどもね、割礼で代表されるのは立法でっていうことですよ。コルネリオスでしたっけね、コルネリアスでしたっけね、ペテロが宣教したそのコルネリオの、家族たちも本人も、立法を守らなかったのに、違法人であったにもかかわらず聖霊で満たされたということにびっくりしてね、キリストの御名によって洗礼を、水の洗礼も受けるようにというふうにペテロは命令して帰っていったという箇所もありますけど、そういうことがあってなおですね、偽教師たちがまだしぶとく生きていたんですね、エルサレムの地域柄ね。この強いられませんでしたっていうのは、強制するとか無理にニョロニョロさせるっていうことですね。テトスでさえギリシア人であったので、割礼を代表とする立法を強制されることはありませんでした、無理に立法を遵守させられることはありませんでしたっていうのが、偽教師の対極としてのエルサレムの諸教会のキリストたちの信仰だったわけですよ。 まあ、これは最大の偽教師たちに対するガラティア地方の諸教会をかき乱した者たちに対する最大のこうあの正統主義正統信仰の宣言にもなります。エルサレムの諸教会は救われるための割礼を、すなわち実戒と律法の遵守を強制しなかったんですね。これは古い契約だから。ところが偽教師たちはどのように主張しただろうかと。使徒の働き15章の5節にね、ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼、すなわち実戒と律法を守らせ、受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。これなんですよね、偽教師たちのガラティア地方の諸教会を破滅に追い込もうとしたものはね。病的な対抗をもたらしたものはこういう教えだったんです。さて4節に忍び込んだ偽兄弟たちっていうふうにカッパしておりますけどね。こういった人たちのことは、は何を言っていたかというとね、まあ、偽教師たちと同じでパリサ派のもので信者になった人と同じなんですけどね、神の愛に何らかの条件をつけたがる人たちのことですね。キリストの十字架の福音と信仰の間に、福音信仰っていうふうに普通に言えばいいのに、十字架信仰って言えばいいのに、キリスト信仰って言えばいいのにね、その間に何かを置こうとするっていうことです。信仰と例えば良い行動の間に、いろいろなその考え方っていうものを持っていくっていうのはね、ただ精霊の力によってね、信仰が働いて良い行いが自分のものになるんだっていうふうにね、考えていくんだったら、まあそういうふうにはならないんですけどね。どうしてもですね、こういった偽教師たち、偽兄弟たち、忍び込んだ偽兄弟たちっていうのはですね、福音と信仰の間に何かを置きたがる。キリストと信仰、十字架と信仰の間に何かを置きたがる。で、そのような偽教師たちは、誰をも奴隷にしようとしてるから、誰に対しても、モーセの律法を強制しようとするわけですよね。偽りの教えを、もう古くなって、亡くなってしまって完成された教えを教えようとする。強制しようとする。でも、エルサレムの諸教会はテトスに対して、実戒と律法という意味をね、込められた割礼を、強制することはなかったわけですね。じゃあ何が大事なのか、律法が実戒と律法がね、割礼として、一言でまとめられてね、そういったものは重要なんじゃないよっていうことは分かったけれども、積極的な意味でね、キリストの信仰において大切なのは何なのか。ガラテヤ書の5章6節、キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なんです。これなんですよね。信仰は信仰でも愛によって働く信仰。ここはアガペーです。アガペーの愛。神の愛によって働く信仰です。だから信仰っていうのは、働く信仰と働かない信仰がね、あるんですね。細胞にも働く細胞と働かない細胞、動く細胞と動かない細胞。アリの社会の中にもね、怠け者のアリたちとですね、働き者のアリたちがね、一定数集団化すると、そういう風に生物っていうのはね、あるわけですね。人間の中でもね、みんながせっせこせっせこ働けば働くほどですね、頑張れば頑張るほどですね、忍耐すれば忍耐するほどですね、何もしない人が出てくるっていうのはね、見られる、散見されることではありますね。それでバランスを取ってるっていう言えるんだけれども、まあ家庭とかね、そういったのが機能不全になってるっていう可能性もなくはない。で、ここで重要なのは、そういった問題が何にせよね、神の愛によって起動する信仰が大切なんだって言ってるわけです。キリストは、しかしながらキリストは信じる私たちに何の条件も加えずにね、偽りの教師たち、忍び込んだ偽教師たちの教えに違ってですね、何の条件も加えずに、ただ神は愛、神の愛ゆえにですね、神の子としてくださったお方である。最後に、ガラテヤ書の3章の26節から28節。そのようなキリストがですね、私たちに約束してくださっていることがあります。あなた方は皆、信仰により、キリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを着たんです。ユダヤ人もギリシア人もなく、 奴隷も自由人もなく男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。お願いします。愛する天の父の神様、本日は愛によって働く信仰と題しまして御言葉の通知を行いましたが、主なるイエスキリストは、私たちに、その立場だとか、性別だとかそういった、区別や、対立っていうものを敵意といったものを全て無効化して、キリストイエスにあって一つとして、くださいました。そのことによって、キリストに対する信仰ゆえの普遍的な救いというものを私たちに開いてくださったことをありがとうございます。そこには神の愛ゆえに何の条件も加わることがなく、キリストを、信頼して罪から救われることができます。律法に支配されることもなく偽教師たちからの攻撃、そういった偽りの教えからも、解放されて成熟することができることをありがとうございます。どうかそのためにも私たちがいつも祈りや礼拝や、霊的読書やディボーションの中で恵まれるために、神様、罪人の、私を憐れんでくださいと修善人の立場に立って罪人の頭として祈り続けることができるように、そして恵まれ続けることができるように助け導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。